世界発信
旅人に聞こう。
この番組は世界各地で出会った興味深い日本人の旅人にざっくばらんにいろいろなことをインタビューしていく番組です。現地での旅の話の本編と脱線話のアフタートークの2本立てでお送りします。さて今回の旅人からは世界のどんなぶっ飛び話が聞けるのでしょうか。
現地から直送世界発信旅人に聞こう、お届けするのはみつるです。南米大陸の旅が始まってまずアルゼンチンに入国したんですが、そこから少しずつ南下をしてパタゴニア地方と呼ばれるところにやってきたんですが、ここでお会いしたこのパタゴニアのトレッキングが盛んな場所なんですけど、そのあたりのお話についてなかなか語ってくれる旅人にお会いしたので、今回はその旅人の南米大陸のパタゴニア地方の旅のお話などについていろいろ聞いてみたいと思います。それでは直樹さんですね、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
直樹さんはもう中南米の旅が始まってどれくらい経ちますか。
ちょうど今日で7ヶ月が経ちました。
7ヶ月。
はい。
直樹さんは実は大学生ということで、
はい、
今大学を休学して、
はい、
中南米の旅に出てこられたということで、
はい、
実はその中南米の旅に出る前にもちょっと旅行はちらほら他の地域にも行ってて、は
い、そうですね。
で待望の中南米の旅にやってきたということで、
そうですね。
どうですかズバリ、まあ入ってきたばっかの頃と今もうある程度慣れて7ヶ月ぐらい経ってで、はい、印象とか、まあ、いろんな思い出とかエピソードとかあると思うんですけど、はい、中南米やっぱ楽しいですか。
いや楽しいですね。
あ、
なんていうんですかね、もう文化圏もやっぱ言語ももちろん違いますし、もう一番最初に中南米で僕はメキシコに入ったんですけど、
メキシコから始まって、
はい、そのメキシコに着いた時に、
はい、
あ、やっぱり違うところに来たなっていう感じがして、
違うところに、
はい、そのやっぱりまあ一番最初に入ってくるのはやっぱ言語ですよね、
はい、
あ、スペイン語圏に来た、ラテン圏に来たんだっていう感覚をまず感じることができて、
ああ。まあ、他の旅行の場所と違って、
はい、
あの現地の人々のおおらかさっていうか、そのラテンカルチャーっていうのが一番に感じるところなんじゃないですかね。
そうですね、
うん、
そのなんていうんですかね、ラテン系の人独特の適当なところとか、
適当なところ、おおらかなところ、
おおらかなところ、
あ、まあ、
よく言えばおおらかなところ、
ね、よく言えばおおらかなところで、悪く言うとちょっと適当というか大雑把すぎるというか、はい、まあ、そういうところも含めていろいろ楽しんでるということ で、
はい、
で今回は実はこの直樹さんとはアルゼンチンの首都のブエノスアイレスの宿でもお会いしてて、
はい、
で今回ちょっとまあ少しの期間、行く先が同じだったりしたんで、
はい、
宿も同じところを今撮ってその部屋の中で放送してるんですけど、はい、なんかトレッキングを結構トレッキングにハマってるというか、
そうですね、
こっちに来て、
はい、
このパタゴニア地方の前にも違う国でトレッキングをしてきたっていうことだったんですけど、はい、今回はそのパタゴニア地方のトレッキングについていろいろ詳しく聞いてみたいと思うんですけど、
はい、
このパタゴニアって日本のこのリスナーの人たちが聞いて多分真っ先に思い浮かべるのはあのアウトドアのブランド、
あ、そうですね、
ありますよね、
はい、
でそのパタゴニア地方っていうのは、あ、そういうところがあるんだって思って聞いてる人いると思うんですよね、はい、具体的に言うとどのあたりなんですかね。
まあ、具体的に、まあ、大雑把に言うと、
はい、
まあ、南米大陸のもう下南端っこのあたりの地方ですね。端
っこのあ、国で言うと
チリとアルゼンチンにまたがってる地方、
ね、あ、そうなんですね、
はい、
気候で言うとあれですよね、もう南半球になるんで、
はい、
もう日本とは
真逆ですね。
日本が夏の時はこっちは冬で、
はい、
あ、じゃあ日本が冬の時は逆にこっちはベストシーズンの、
はい、
登りやすい、
そうですね、
いろんなその
トレッカーに、
はい、そうですね、
最適な季節、
最適な季節を狙ってこの直樹さんはここにたどり着いたということで、はい、
計画して、
でもなんかちょっとあのこの放送の前に聞いた話だと実はこのパタゴニアにもそんな来る予定なかったみたいな
いや、
最初の頃は
本当に来る気満々だったんですけど、
あ、そうだったんですか、
はい、はい、ちょっといろいろトラブルがあって、
あ、それで気が
それで、はい、もう行くのをやめようかと思ってた時期もあったんですけど、
はい、
まあせっかく、ね、こっちまで来たんで、そう何度もその南米大陸って来れるわけじゃないですし、
日本から遠いですからね、
はい、やっぱり行った方がいいかなっていうので、
はい、
決意しましたね。
決意しましたか、
はい。
そんなにあれですよね、大学生の旅行者だったら東南アジアとか、
はいはい、
ヨーロッパとか、ね、そのあたりで僕も旅してた時見かけたりしましたけど、
はい、
中南米で大学生の旅行者そこまで比率としては多くないですよね、やっぱり。
そうですね、
はい、
でもあのここ 1,2 年ほど、マチュピチュとか、ボリビアのウユニ塩湖ですとか、
はいはいはい、
その辺がすごく大学生の間でちょっとブームみたいにもなって、
そうですか、
その辺ですと大学生もよく見かけますね。
でもこのパタゴニア地方で会ったその学生の旅行者は僕直樹さんが初めてなんで、
僕もあまり会ってないですね。
で他の国のあれですかね、そのチリ人だったりアルゼンチン人だったり、この南米の山好きの人たち、その学生とかはこのベストシーズンっていうのもあって、
はい、
いるんじゃないですかね、もし話してみたら、
は
い、
そうですね、何人か、まあ、ブラジル人ですとか、現地人のアルゼンチン人の方ですとか、チリ人の方とか、学生で休みを利用して、
あ、やっぱり
旅行してますっていう方には何人かお会いしましたね。
あ、そうなんですね。じゃあそのパタゴニア地方でトレッキングをされたということなんですけど、
はい、
まあ、この後も少しそれが登りたい山が残ってるってことなんですけど、はい、まず最初にそのベノサイレスでお会いしてから、はい、どこに飛ばれたんですかね。
一応最南端の町と呼ばれている
最南端、
はい、アルゼンチンにあるウシュアイアっていう町に飛行機で飛びまして、
実はその経路僕も同じ飛行機を取って、
はい、
あの直樹さんより少し前に着いて、そこでまた再会してっていう流れだったんですけど、はい、このウシュアイアがその人が住んでる南米大陸の町では一応最南端の、
はい、
ところって呼ばれてて、
はい、
その一気に僕はそのアルゼンチンに着いてベノスアイレスから一気に最南端まで来ちゃったんで、
はい、
直樹さんみたいに中南米からゆっくりゆっくり下って南下してみたいな人だと、
はい、
ああついに最南端まで来たみたいな、
あ、はい、
来たんだっていう考えが深いと思うんですけど、僕は一気に飛んできちゃって、
はい、
で気候も一気に、ね、違っちゃったんで、
はい、
その直樹さんほどその噛み締めるものがそんななかったかなとか思ったりしたんですけど、
あ、
着いた時どうでしたか。
やっぱり最初驚いたのはその空港を出てすぐの景色ですかね、
景色、あ、
はい、
山が広がってますよね、
はい、雪山が広がってて、本当なんか、あ、外れの地に来たかなっていう感じをしましたね。
そうですよね。でそこにあるその旅人の間では有名な日本人宿があって、
はいはい、
なんていう名前でし
ょ
うね、
上野亭もしくは上野山荘、
上野山荘、
はい、
そこにまあバックパッカーたちがこぞって集まる宿でまた再会をして、
はい、
でウシュアイアではその国立公園があるんですよね、
はい、
その国立公園まで実は一緒にそのレンタカーを借りて回ったりとかして、
はい、
なんか面白かったですね、あの時も。
面白かったですね。
面白かったって言っちゃちょっとあの嘘になるというか、僕はその時風でちょっとダウンしちゃってて、
そうでしたね、
車で一緒に行ったんですけど全然あの見れなくて、でみんなが残りの直樹さんとか他のメンバーが行ってきた感想を聞いて、ああ そうだったんだって思って、はい、ここでもまた改めて聞きたいんですけど、
はい、
なんていう国立公園の場所だったんですかね。
ティエラデルフエゴ、
ティエラデルフエゴ、
はい、
あ、なんかあの、ね、ガイドブックとかでも、
はい、
なんか世界の最果て博物館みたいな、
はい、
あるところですよね。
そうです。
あ、でなんか最果てのなんか郵便局みたいな、
はいはい、
そこからなんか手紙をなんか、
はい、送りました、ね、
送りました、
はい、
最果てからその南半球の最果てから日本に手紙を送るっていうと、ね、どれぐらいかかるんだなってね思っちゃいますけど、
多分想像されるのはすごい公害な金額を請求されるんじゃないかみたいな、
ね、それとか何ヶ月もかかるんじゃないかとかね。でどれぐらい届くもんですかね、日数的に。
日数的に言うと1週間ぐらい
じゃないですかね。1週間ぐらいで届いちゃうんですね、
はい、
実はもうなんか実家に届いたっていう知らせが、はい、
知らせがついこの間
ついこの間来て
たので、はい、
その最果てからねそんなぐらいで届いちゃうんだっていう、その現代のそのインフラの速さにはびっくり
びっくりですよね、
びっくりしましたよね。なるほど。でその国立公園でなんか動物かなんかも見れたりしましたかね。 あの公園では
動物は多分いるんでしょうけど、ええ、足跡やら糞やらはよく見たんですけど、
あ、はいはいはい、
鳥ぐらいですかね。
鳥もなんかでも日本では見ないような品種の、
そうですね、
なんか変わった鳥がなんか羽ばたいてたり、はい、色使いの見てるだけであれも楽しいですね。
そうですね。
あの国立公園から見る山の景色も牛舎屋の町から見える山とはまた違う自然にあふれた、
そうですね、
すごい良かったですね、あそこ、
はい、
あそこで。でも動物っていうとその牛舎屋から実はその南極に旅行する人がなんか多いそうで、はいはい、
そうですね、
南極ではなんか僕たちは今回行ってないですけど、はい、南極に行くのって結構あの資金が
高いですね。
高いですけど、
はいはい、
僕のこの前の放送で出てもらったカップルの旅人が南極に行ってきた人たちで、
はいはい、
その放送を聞いてもらうと詳しく南極のことをいろいろ語って話してもらったんですけど、いろいろ予算的にいろいろかかってしまって難しいんですけど、南極だと、ね、やっぱりペンギンとか見れるんですよね。
そうです ね、ペンギン、
ペンギンとかアザラシ、
アザラシ見れそうですね。
そうですよね。でそんな、ね、ウシュアイア、その最南端の町から国立公園に行って、
はい、
そのウシュアイア自体はトレッキングができる場所では
ウシュアイアから
近郊の列車がね、
ちょっとしたハイキングコースみたいなのならありましたね。
そうですね、
はい、
でウシュアイアは一応最南端の町で南極の起点になるところっていうところで、すごく有名なところで、はい、そこから直樹さんはそのパタゴニア地方の代表的なトレッキングスポットに行かれたということなんですけど、はい、それは場所は何ていうところだったんでしょうか。
チリの、はい、プエルトナタレスっていう町の近くにあるパイネ国立公園っていうところ
です、ね。は
い
は
い、
あ、そのアルゼンチンからイミグレを越えてチリに渡ってきたと、
はい、
その時あれですかね、その入国の時って陸路でなんか持ち込んじゃいけないものとかいろいろ国によってあったりするじゃないですか、
はい、
なんか大変な思いとか大丈夫でしたか。
チリその持ち込みが本当に厳しくて、生もんですとかそういう果物系とかも本当食べ物は基本禁止ですし、あと木材とかも場合によっては禁止されることがあって、
そうなんですね。
で申告をしないでもし見つかると罰金になるので、
怖いですね。
そうですね、僕は怖くても持ってますにチェックをして、
持ってませんチェックをして
荷物全て見せました。
見せたんですね、
はい、
でもちょっと裏話を言ってしまうと、はい、なんかニンニクか何かがバッグに入ってて、はい、みたいな話ちらっと聞いたんですけど、
そニンニクを置き、はい、あの牛舎屋に置いていくのを忘れまして、
あ、はいはい、バッグに間違えて、
バッグに入れたままで、
はい
はい、見つかった時に、
はい、
これはダメだって言われて、でその後にお前は申告書に、
はい、
持ってますにサインをしたかってすごく聞かれて、
はいはいはい、確認されて、
そこ多分してないって言ったら多分罰金払えって言われてたんでしょうね。
危なかったですね。
危なかったです。正直に行くのが一番っていうことですね。
そうですね。直樹さんはこの中南米の旅の序盤ぐらいでも、中南米って基本的にスペイン語をね、
はい、
共通語でいろんな国で使うのにあたってのもなんか勉強されてきたということで、
はい、
どこでそれを勉強されてきたんですかね。
ガテマラっていう中米の国のある町で、
はい、
3週間ぐらいなんですけどね。
でも結構地元の人と直樹さん話してるのを聞いて、
はい、
もう旅行でね会話する分には全然差し障りないぐらい喋れてますよね。
あ、そうですかね。
そうですよね。
そうだといいんですけど、
もう大学とかでもちょっとやられてたんじゃないですか。
いや、日本の大学ではもうドイツ語を取って、
はい、あ、そうですね、
一度もあの授業ろくに聞いてなかったっていうの
も。あ、そうですか。
ダメ学生なんですけど。
ダメ学生がスペイン語にチャレンジして、
チャレンジして、
でもね、はい、聞いてる感じちゃんとやり取りできてて、そんなだってお前ニンニクこれ入ってんじゃねえかとか全部スペイン語で言われてたわけですよね、
はい、
その僕だったらやっぱね何言われてるかそんな分からないし、それはやっぱ中南米にこれから来ようと思ってる人は最低限、
はい、
まあ、長く何ヶ月も旅行するんだったら、
はい、
そういうふうにガテマラだったり、はい、安くその語学学校で習えるところで勉強してくる方が、はい、その旅を楽しむ上でも大事ですね。
そうですね、はい、
そうですよね。
やっぱり少しコミュニケーションが取れた方が、やっぱ旅の楽しみは増えるんじゃないかなと思いますね。
で本当驚くのが英語が全然通じないですよね。
通じませんね。
びっくりしますよね。ワンツースリーとかサンキューとかも全然もう、ね、スペイン語で返されてみたいな。
そうですね。
もう注意が必要ですよね。
はい、
でその
まあ、いろいろあった入国を終えてチリに入ってきて、はい、その先ほど言ったパイネ国立公園に入ってきたということで、はい、もうこれはなんかあれですかね、世界遺産に登録されている国立公園とかそんな感じなんですかね。
そうですね、はい、
あ、そこで直樹さんはもう本格的なキャンプの設備を全部バックパックに背負って国立公園に行って、はいはい、もうキャンプをしながらいろんなその頂に挑んだということなんですけど、はい、どれぐらいの工程で何日ぐらいで、
僕が行ったのは3泊4日でした、
ね、3泊4日、はい、もうそれ全部あれですか、食料とか、
食料を持ってテントも持って、はい、ガスを持って、
ガスも、
はい、
でもキャンプ場とかで泊まりながら、
はい、そうですね、
あ、なんかキャンプ場もなんか有料のとこと無料のとこと、
はい、いろいろもう公園内にキャンプ場が山のようにあって、はい、で各ルートごとに有料のキャンプサイトと無料のキャンプサイトみたいなのが点在してて、はいはい、僕は主に無料キャンプサイトで
そういうとこ探して、はい、なんかそれも国立公園で入場料かなんかがあるんですよね。
はい、かかります。
それを払えば、まあ、一応その中を全て見れて、はい、まあ、日帰りでも行けるコースがなんかあるらしいですね。
あります、はい、
でもその3泊4日とか長く行きたいんだったら、はい、やっぱり、ね、1回入場料払って出ちゃったらまた払わなきゃいけないですから、 そうですね、それで直樹さんの場合は、はい、ゆっくり全部あの食料も持って行かれたということなんですけど、はいはい、もう景色とかなんかどうですかね、他のその牛アイアで見てた国立公園とか街で見えた山と違って、はい、結構雪とかもなんか残ってるんじゃないですかね。
そうですね、主に、はいはい、雪山です
よね。雪山ですか、
はい、ただ僕が行った時はその、はい、天気が非常に悪くて、
あ、なんか噂によると雨男みたいな
僕の行く先行く先結構雨が多いので、3泊4日したうちの、はい、まあ、2日半ぐらいは雨で、
2日半ですか、
はい、
ですね、
大変でしたね。初日は雨に打たれながら
歩いて、雨に打たれながら、もうそれはもう傘差しながらとかね、そんなトレッキングもできるほどね、はい、やっぱその人によってはスティックをつきながら、
ね、
ね、だから両、
う
ん、傘を差しながらとかじゃなくてポンチョを着て、
そうです、
レインコートを着ながら、悪いね、その
結構予想されてないですかね、
うん、そうですね、
泥道で
それを歩きながらやっとたどり着いたということで、はい、そういう時ってそのガスとか持ってったってことですけど、はい、食べ物とかってどういうものを持ってくるんですか。
僕はもうほとんどインスタント食材で、はい、インスタントスープですとかインスタントラーメンですとか、うん、あとこっちで割と有名、旅人の間で特に有名なんですけど、はい、インスタントマッシュポテトっていうのがありまして、
マッシュポテト、
はい、その乾燥したポテトみたいな感じなんですけど、はい、水と混ぜるだけでマッシュポテトみたいになって、はい、割とあのお腹の持ちが良くて、
あ、そうですか、
重宝しますね。
まあ、水だったりお湯だったりなんか牛乳とかバターを入れてもなんか作れるみたいな感じで、はい、でも水だけ入れても、はい、
もう十分
十分
いけますね。
あ、もうなんかもう貧乏旅行の人が持ってこいっていう
そうですね、
そうですよね、
お腹に溜めるためのもの
なんですね。溜めるためのもの。でも山もあれですよね、その基本的に国立公園なんで、
はい、
ゴミは全て持ち帰れみたいな、キャンプ場に書いてあって、
はい、
はい、それもちゃんと、まあ、でも食べた分はその荷物から減りますから、
そうですね、
ね、だんだん軽くなりながら行ったってことですけど、はい、それ水とかって、はい、それ全部3泊4日分持ってったりしたんですか。
いや、僕はもう1リットル分のボトルだけを持って行って、その無料キャンプサイトの近くですと、はい、川が流れてるんですけど、
はい、
その川からお水が汲めるので、
ああ、もうそういうとこは水道の蛇口とかも全然なかったり、
無料サイトは基本的に、はい、ないですね。
じゃあ川の水を、
はい、
川もそれあれじゃないですか、山から降りてきた雪解け水みたいな、
多分そうですね、はい、
それでじゃあちょっと味を確かめてこれだったらいけるみたいな感じで、はいはい、もう本当にもうリアルのもうサバイバルっていうか
近いですかね。
近いですね。そうですか、はい、でもそれはあれじゃないですか、もうだんだん上の方行けば行くほど、はい、その上流の方が水がきれいだから、
そうです、ね、
やっぱ上に行けば行くほど水の味も良かったりとか、
そうですね、でお水もすごく冷たいので、
あ、そうでしょうね、
特にあのいっぱい歩いてすごい暑い時にその冷たい山の水っていうのはすごく美味しく感じるんですよ、
ね、あ、もうトレッキングの醍醐味だと思
います、ね、はい、醍醐味の一つですかね。
ああ、そうですか。それなんかキャンプ場じゃなくても、
はい、
なんかテントのそういうね機材を全部持ってくるのって重たいなとか思ってる人は、なんかキャンプ以外にも泊まれるところとかあったりするんですかね。
一応有料キャンプサイトには、あの、 山小屋みたいなところも併設してるので、はい、そこが一応ホテルみたいになってるので、
はいはい、
そこに泊まることもできますね。
大きいそのキャンプサイトみたいなところに行けば一応簡単なレストランみたいなのもあったりとか、
はい、ありますあります。カフェみたいな
の、ああ、じゃあテントとかそのガスとか鍋を持っていかなくても、はいはい、まあ、お金があればそういうところに泊まって、
まあ、そこでテントのレンタルとかもできるので、
あるんですね、
はい、そこだとそこでテントを借りてそこでキャンプをするみたいなのもできますね、
はいはいはいはい、でもやっぱりそのペルドナタレスとか の、
はい、
あのレンタルの機材を揃えてそっちで借りていった方がやっぱ若干割安にはなるんですかね、は
い、だいぶ割安だと思います。あ、だいぶです
か、は
い、
やっぱ山の上でね全部レンタルしてとか、はい、それよりやっぱ持ってった方が、まあ、ちょっと荷物は重いですけど、
そうですね、
あ、そうですか。まあいろいろそんなね苦労というか、はい、まあ、苦労もあれですよ、終わってみればいい思い出ですけど、
そうですね、
なんかちょっとトラブルがあったみたいなことを軽く聞いたんですけど、はい、
3つ目の見どころっていうか、まあ、僕が行ったのは3つ目の見どころのところで、
はい、
その氷河が見れるんですけど、
あ、氷河が、
はい、でそこであのレンズを変えいろいろ写真を撮ろうとした時に、
一眼レフのレンズを交換するときに、
はいはい、ちょっと手が滑ってしまいまして、
ええ、
レンズはあの水の中に落としてしまいまして、
大丈夫だったんですか。
いや、もう写真が撮れなくなってしまいまして
もうすぐ乾かさないとね、
はい、
ダメですよね、
はい、
で今もう何日か経って乾かしていけそうですか。
だいぶ怪しいですが
そういうのってあれですかね、海外旅行保険とかもし加入してたらカバーされたりするのかな、は
い、
どうなんですかね。
水没は
、まあ、保険適用外になっちゃいますかね。
でしょうね。
そうですか。ちなみに今回は海外旅行保険とかっては
持ってないですね。
もう本当にもう、はい、貧乏旅行
の貧乏旅行で
そういうのはね、できれば、まあ、お金があれば、
そうですね、
中南米もね治安的なものこともあるんで、はい、入っているのがベストかと思いますけど、はい、まあね、まあ、今回はそのまあ、カメラぐらいで逆にね、ね、レンズぐらいで進んで、ね、怪我もなく、
そうですね、
よかったなっていうふうに思えば、
まあ、こうやって笑い話にもなります
ね。そうですよね。まあでも3泊4日、本当に結構ね、本格的なトレッキングをされてきたんですね。
はい、
で、はい、そのベルドナタレスの街を後にした後は、また違うそのパタゴニア地方のトレッキングの場所に向かったということで、
はい
はい、その次はどちらに、
エルカラファテという町の近くにある、
はい、
氷河が見える、
氷河が、
はい、
あ、実はその今エルカラファテの宿で収録をしてるんですよね、
はい
はい、これはもうウシュアイアとエルカラファテっていうのがもうパタゴニアのなんかアルデンチュの中で有名なもう2つの町っていうふうに思ってていいんですかね。ガイドブックとか見てるとそんな感じかなと思ったんですけど、
はい、それともう一つ有名なのが、はい、エルチャルテンっていう町の近くにあるフィッツロイっていう山があるんですけど、その最初に出ましたのパタゴニアっていうメーカーの、
はいはい、アウトドアの、
はい、あのデザインに使われている山がそのフィッツロイの山なんです、
はいはい、ああ、そうなんですか。実はそのフィッツロイにはもう明日向かわれるということで、
はい、明日から、
ああ、それもまたちょっとテントを借りて山の中で
泊
まるということ で、
はい、
もうそれなんかちょっと軽く聞いたんですけど、
はい、
あの山岳のトレッキングの漫画でガクっていう、
はいはい、
何年か前に結構あの流行って、はい、今でもなんか、ね、その山登りの人の間では結構人気が高い本かと思うんですけど、はい、ガクの中でもそのフィッツロイさんが、
はい、
出てきたみたいな感じで、
はい
はい、あれはでもピッケルを使って結構その
そうです、ね、垂直の壁を登るみたいな、
そうですよね、あれを見てからこれフィッツロイで自分できるのかなって逆にちょっと読んで自信失っちゃったんですけど、まあそういうことをしなくても、
はい、普通にトレッキングルートが多分確立されてるはずなので、はい、
そうですよね、
はい、
それで直樹さんの場合はどうしても見たいものがあるということでフィッツロイに登って、
はいはい、
何が見どころでそこであるんですかね。
フィッツロイの山 のどうしても朝焼けが、
朝焼けですか、
はい、朝の光が綺麗に当たってその頂上が、オレンジ色っていうんですかね、黄金色っていうのかに光るんですよね、それがどうしても見たくて。
そうですか、はい、でもやっぱ山って天候がねすごくあの一定じゃないですから。
そうですね、
天候次第によってはちょっと1日2日待ったりしてとか
も考えられますね。
あ、そうですか、はい、でもそれぐらいかけてでも見る価値があ
ると思います。
もうじゃあリスナーの方々でパタゴニアをこれから来ようかなと思ってる人にはぜひおすすめの、は
い、おすすめだと思います。
あ、そうですか。 僕もちょっと、ね、この後、ね、ピッツバリの方に向かう予定なんで、すごい楽しみですね、はい、でこのエル・カラファテの氷河のツアーの、はい、氷河ツアーというかそのアクティビティの話についてもいろいろ聞いてみたいんですけど、はい、実はその氷河のアクティビティに今日行かれてきたということ で、
そうです、
はい、今日結構あっち雨降ってたんじゃないですか
見事に雨でした ね、 ねまた
雨男が呼んでしまったみたいな、はい、大丈夫でしたか、寒かったんじゃないですか。
寒かったですね。
そうですよね、行く前にそんなに寒くないから服いらない、そんなにいらないかなみたいに言ってましたよね。
そうでした ね、
ねちょっと舐めてたみたいな。
舐めてましたねすごいあの天気がいい時に行かれた方の話だと、本当に涼しいぐらいで快適なトレッキングができるって聞いてた
んで、はいはい、このエルチャルテンがどれくらい距離離れてるとこだったんですかね。
エルカラファテ、
あすいません、エルカラファテから
ペリトモレの、
ペリトモレの国立公園みたいな感じの、はい、そこまで
氷河ですね、
氷河ですね、氷河のアクティビティのとこまで大体まあバスで1時間か1時間半ぐらいかけて行って、あ、
ね、はい、
あじゃあ結構あのバスで乗りて山の方に行くってことで、この町の方とあっちの方で気候が違いますからね。
そうですね、それがあの迷った原因なんですよね。
あそうなんですか。
朝出るときはあの、はいはい、うちのエルカラファテの町はすごく天気が良かったんです、ね、
はいはいはい、
それできっと向こうも天気がいいだろうって、
あなるほど、
はい、高をくくって の、はい、あまり持っていかなかったら、
はいはいはい、
雨に打たれてしまいました。
ガイドブックにもなんかよく見たら書いてましたね。
そうですね、
そうあっちはね寒い場合があるからしっかり着込んでいくようにみたいな、
舐めてましたね。
これはもうリスナーの方々
ね、お気をつけください。
気をつけていただきたいということで、はい、でなんかこれアクティビティが氷河のミニトレッキングと、はい、なんかビッグトレッキングと、はい、あと普通のバスで行くだけみたいな、何種類かそのコースが選べてみたいな感じを聞いたんですけど、ナク、はいはい、さんはどのコースで行かれたんですか。
からそのミニトレッキングの、
ミニトレッキングで、はい、内容はそれどんな感じの氷河の
内容は、バスでそのペリトモレノっていう氷河のところまで行って、
はい、
でその後あの展望台があるので、そこから氷河をちょっと眺めて、でその後あの船で、
はい、
あの湖を渡って、はい、でその渡ったところからあの氷河に登れるので。
登れるんですか、はい、それもう普通の靴とかって危ないんじゃないですか。
そうですね、でもあの一応カンポンって言って、はい、あの裏がトゲトゲになってる、
はいはいはいはい、
滑り止めでもないですけど、
はいはい、
靴にはめられるやつをあの貸していただけるので、
はいはい、レンタルで、
はい、それを履いて、はい、あの氷の上を歩くっていう感じですね。
あそれだったら滑ったりしないんですね。
はい、滑りました。
滑りましたちょっとまたこれ外しちゃったんじゃないですか
ちょっとあのはしゃぎすぎました。
はしゃぎすぎました、
はい、
ちょっとなんか一緒に行った人と氷河でテンション上がりすぎて、はい、なんか叱られたみたいな、はい、どんな感じだったんですか。
あのちょっとテンション上がりすぎて、シャイであの、はい、走り回ってたら、
はいはい、
走るなって怒られちゃいました、
ね、ガイドの人とかに、
ガイドの方に。
あそれはちょっとはしゃぎすぎたんですね。
はしゃぎすぎましたね。
そうですね、怪我されちゃうね、
はい、そうですね、
ガイドの人の責任とか
困りますからね。
そうですよからね。もう初めて氷河を見に行ったんで、どういう種類がここにあるんだとか全然分かんなかったんですけど、とりあえずびっくりしたのは氷河がその白じゃなくて青いんですよね。
そうですね、
この青く見えるにもなんか原因があるそうで、
氷河っていうのはその雪の結晶が溶けて、
はい、
で圧力がかかってできた氷なんですよね。
あ
でその氷ってその、まあ、一般で見る氷っていうのはその中に気泡って泡が入ってるので、その白く見えるんですけども、
はいはい、
そういうのが一切なくてすごく純度が高いんですよね。
あ
なので非常にその透明度が高くて、
はいはい、
でそういう氷っていうのはその青い光だけを反射してしまうんですね。で他の光は吸収してしまうんですよね、だからその青く見えるっていうのが理由なんですね。
そうなんですね、もう本当に氷の専門家かのような直木さんの、もう本当に知らなかったですね、
はい、
あそういうのがあったんですね、
はい、
でも何よりなんかそのガイドブックとかでも載ってたので見たんですけど、はい、その氷河の上で氷河の綺麗な部分をピッケルで削り取って、はい、何か飲み物をなんか飲めるみたいな。
そうですね、そのツアーが人気の理由の一つに、
はい、
あのツアーの最後に氷河の氷を使ってウイスキーロックが一杯飲めるって
、ウイスキーが、
はい、
そうなんですか。飲んでみました。
飲んでみました。
どうでしたか。
いや美味しく感じますよね。
あ感じますか。
やっぱり氷河の氷で飲んでるんだって。
あ、はいはいはい、
確かあの氷はやっぱ純度が高いので、何でしょうかね、何か美味しく感じるんですよね。
あ お酒があったら体も温まってきますよね。
そうですね。
でなんかアイスコーヒーもあるみたいなのを聞いたんですけど、
それはあの氷を自由に持って帰ってもいいんですよね。
あ、そうなんですか。
なのであの魔法瓶をツアーに行った時に持参して、はい、で帰りにその氷を削って持って帰ってきて、はい、で宿でそのコーヒーを入れて、あ、氷河の氷でアイスコーヒー作って飲みましたね。
いいですね。いや、それ本当に現地でしか体験できない
醍醐味
ですね。
はい、
なるほど。あとなんかタイミングが良ければ、はい、その氷がなんか溶け出すというかその崩れ落ちる瞬間が見れたりとか、はいはい、なんかビデオでちょっと見たりしたんですけど、ナキさんの時はどうでしたか。
運よく、1回だけ見ることができましたね。
そうですか、
はい、
じゃあその直に自然現象の崩れ落ちる瞬間を見て、はい、もう間近に自然の脅威をもう目の前にしたみたいな感じですね。
そうですね。あ、
番組の途中ですが収録時間が長くなりましたのでこの回を分割しました。次回もこの続きでお楽しみください。この番組はバックパッカーを応援するたびたびプロジェクトの提供でお送りしました。